5. 私は坂道を登るときに、幾たびかあの赤い日を振り返ってみた。その日はどうも心持ちが良くなかった。もしあの下に私の寝床があったとしたら、私はおそらく眠られないであろう。まったくそうである。私はまた、鉄道事故と死んだ女との二つの事件についてもいい心持ちがしない。どちらも全くそうである。しかもそれらのことよりも最も私の気にかかるのは、この打ち明け話を聞いた私の立場として、これをどうしたらいいかということであった。かの信号手は相当に教育のある注意深い、丹念な、確かな人間であるには相違ないが、ああいう心持ちでいた日には、それがいつまで続くやらわからない。彼の地位は低いけれども、最も重要な仕事を受け持っているのである。私もまた、彼があくまでもかの事件の探求を続けるという場合に、いつまでも一緒になって自分の暇を潰してはいられないのである。私は彼が所属の会社の上役に書面を送って、彼から聞いた顛末を通告しようかと思ったが、彼に何らの相談もしないで仲介の位置に立つことは、なんだか彼を裏切るような感じが強かったので、私は最後に決心して、この方面で知名の熟練の医師のところへ彼を同伴して、一応その医師の意見を聞くことにした。彼の話によると、信号所の交代時間は次の日の夜に回ってくるので、彼は日の出後1、2時間で帰ってしまって、日没後から再び職務に就くことになっているというので、私もひとまず帰ることにした。次の夜は心持ちのいい晩で、私は遊びながらに早く出た。例の断崖の頂上に近い畑道を横切る頃には、夕日がまだ全く沈んでいなかったので、もう1時間ばかり散歩しようと私は思った。半時間行って半時間戻れば、信号手の小屋へ行くにはちょうどいい刻限になるのであった。そこでこのそぞろ歩きを続ける前に、私は崖の縁へ行って、先夜初めて信号手を見た地点から何心なく見下ろすと、私は何とも言いようがないようにゾッとした。トンネルの入り口に近いところで、一人の男が左の袖を目に当てながら、熱狂的にその右の手を振っているのである。私を圧迫したその言い知れない恐怖は一瞬間にして消え失せた。次の瞬間には、その男が本当の人間であることが分かったのである。それから少し離れたところには、いくらかの人が群がっていて、かの男はその群れに向かって何かの手真似をしているのであった。危険信号灯にはまだ火が入っていなかった。私はこの時初めて見たのであるが、信号灯の柱の向こうに小さい低い小屋があった。それは木材と油布とで作られて、やっと寝台を入れるくらいの大きさであった。何か返事が出来したのではないか。私が信号手一人をそこに残して帰ったがために、何か致命的の災厄が起こったのではあるまいか。誰も彼のすることを見ている者もなく、またそれを注意する者もなかったがために、何かの返事が出来したのではあるまいか。 こういう自責の念に駆られながら、私はできるだけ急いで坂道を降りていった。何事が起こったのです？と、私はそこらにいる人たちに聞いた。信号手が今朝殺されたのです。この信号所の人ですか？そうです。では、私の知っている人ではないかしら。ご存知ならばお分かりになりましょう。と、一人の男が他に代わって丁寧に脱帽して答えた。そうして油布の端を上げて、まだ顔はちっとも変わっていません。おお、どうしたのです？どうしてこんなことになったのです？小屋が再び閉められると、私は人々を代わる代わるに見回しながら聞いた。機関車に轢かれたのです。英国中でもこの男ほど自分の仕事をよく知っているものはなかったのですが、あるいは凱旋のことについていくらか暗いところがあったと見えます。時は真っ昼間で、この男は信号灯を下ろして手にランプを下げていたのです。機関車がトンネルから出てきた時に、この男は機関車の方へ背中を向けていたものですから、たちまちに引かれてしまいました。あの男が機関手で、今その時の話をしているところです。おい、トム、この方に話してあげるがいい。粗末な黒い服を着ている男が、先に立っていたトンネルの入り口に戻ってきて話した。トンネルのカーブまで来た時に、その外れの方にあの男が立っている姿が、遠眼鏡を覗くように見えたのですが、もう速力を止める暇がありません。また、あの男もよく気がついていることだろうと思っていたのです。ところが、あの男は汽笛をまるで聞かないらしいので、私は汽笛をやめて精一杯の大きい声で呼びましたが、もうその時にはあの男を引き倒しているのです。何と言って呼んだのです。下にいる人、見ろ、見ろ、どうぞ、どいてくれ、と言いました。私はぎょっとした。実にどうも嫌でしたよ。私は続けて呼びました。もう見ているのがたまらないので、私は自分の片腕を目に当てて、片手を最後まで振っていたのですが、やっぱりダメでした。この物語の不思議な事情を詳細に説明するのはさておいて、終わりに臨んで私が指摘したいのは、不幸なる信号手が自分を脅かすものとして、私に話して聞かせた言葉ばかりでなく、私自身が「下にいる人」と彼を呼んだ言葉や、彼が真似て見せた手振りや、それらがすべてかの機関手の警告の言葉と動作とに暗号しているということである。定本、世界怪談名作集、上。河出文庫、河出書房新社。1987年、昭和62年9月4日、初版発行。2002年、平成14年6月20日、新装版 初版発行。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日、劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気堂、イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、敬之助の長男として、東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には、処女戯曲、詩神殿を発表。岡鬼太郎と合作した黄金のシャチ噂の高波は、1902年、明治35年に、歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左談次に書いた「維新前後」1908年、修善寺物語1911年の成功によって、鬼童は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。